詩編の103編の前半部分、これが今朝の本文になります。午後の礼拝で101編から104編までを一節ずつ見ていきますけれども、今朝はこの箇所に注目していきます。前回の学びを思い出してください。心を固くなにする、そして主を試すという問題ですね。それを95編から見ていきました。イスラエルの民がエジプトから救い出されて、神様が彼らにパンや水を与え、守り養ってくださったにもかかわらず、目の前にある試練に出会うと強い不満を抱き、そのために心が固くなにし、約束の地に入るそのことさえも不審の罪を犯して拒んでいった、そういう話でした。で、これは原因が主のしてくださった良きことを正しく数えていなかったというところから来るわけなんです。で、今朝はね、その反対を学びます。つまり主の良くしてくださった良きことを忘れずに、それを覚えて主を褒めたたえるということです。で、私たちのクリスチャン生活をしていると、しばしば自分自身が主に対してきちんと捧げているのかいないのかという不安を抱く、あるいは自制をするということを行っていきます。けれども、そこで忘れられているのが、主が私たちのためにどれだけご自身を捧げてくださったのかということに思い起こすことに、感謝することに献身していないということなんです。自分自身が何かを行いたいという思いは、思いに対しては力を入れていくんですけれども、主が行われたこと、また行ってくださっていることをこう見ていくことについては軽視をしてしまう、軽んじてしまう傾向があるわけなんです。ところが、この聖書全体を見るとですね、自分が神のために行うことよりも、主が私たちのために行ってくださったことが、この聖書全体の中心テーマになるわけなんです。創世記の一章の一節、聖書の第1ページは何ですか？はじめに私たちが天と地を作ったんですか？違いますね。何て書いてます？はじめに神が天と地を創造された、神が主体であり、また天と地を作られたという恵みですね。恵みが主体なんです。ですから、神が行われたことがあり、その中で応答していくという、これが聖書物語なんですね。だから、自分が神に対して熱心に愛していないという悩みを持っているときはですね、実は神が情熱を持って自分をこれほどまでに愛しておられるんだということに気づいていないから、おのずと神への愛も冷えてっていくというか、生ぬるくなっていくわけなんです。神の愛にとどまっていれば、おのずと神の命令を守っています。ですから、主の良くしてくださったことを、これを忘れないという献身を、私たちは神に対してしていく必要があるんですね。では、一節二節をお読みします。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、 聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。これは題名がダビデによるとありますが、ダビデによって書かれたものであります。ダビデの生涯を思い浮かべれば、彼は自分の身に良いことばかりが起こっていたわけではもちろんありません。若き日は主君であり義理の父であったサウルに命を狙われていました。そして後世は自分自身の息子に王位を奪われたわけなんです。ですから彼に不平を言う材料というのは際限なく限りなくあったわけなんです。もちろん多くの祝福もありました。で、ダビデは不満の方ではなく祝福の方を数えることを決心してたんですね。ここで、ね、感謝をすること賛美をすることって強い意志の伴う営みであります。で、これはなんかね、無理やり感謝します賛美しますという強い意志の話をしているんではなくて、そのような感謝ができる賛美ができる心を主にあって保っていくというところに強い意志が必要となっていきます。いつも心を主に向けて主のなさっていることを見つめ喜んでいくという信仰を十分に働かせていく勤勉さが必要となっていきます。牢獄に入れられているパウロがピリピにいる兄弟に対して、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさい、しつこく喜びなさいと言っているんですね。そしてダビデはここで思いの中だけで主を褒めたたいているわけではないことを見てください。我が魂よと言ってます。で、心の中だけでもないんです。私のうちにあるすべてのものよと言ってるんです。肉体も含めてすべて全身を持って、魂ももちろんすべてを持って褒めたたえよと思い、心を力を尽くし行っていっているわけなんです。で、私たちクリスチャン、キリスト者は食前に感謝の祈りを捧げます。忘れるとなんかちょっとあやってくれますってこれちょっとね、なんだ、両親の呵責っていうかありますよね。で、どこかの仲介所でユダヤ教徒は食後も感謝をするっていうようなねことを見つけました。で、私たちは何かの恵みに預かれるときにその前に感謝をしますけれども、まあその食事の場合はまあね、食べ物が与えられたっていうことについて感謝をするわけですが、恵みに預かった、実際に食べることができた後で感謝を言い表すというのが、まあよく忘れるわけなんですね。10人の雷病の話が、雷病人の話が一番、典型的なんですが、イエス様のところに雷病にかかった者が10人憐れんでくださいと言って叫んだわけなんです。で、イエス様は憐れみを示されました。行きなさいと、そして自分の体を祭司に見せなさいとこう言ったんです。すると彼らは自分が祭司のところに行く途中で癒されていることに気づいたんです。ところが引き返して大声で神を褒めたたえながらやってきた人はたった一人で、彼はイエスの足元にひれ伏して感謝したと書いてありますが、一人だけだったんですね。ですからこのことをこの10人のうちの9人の方をですね、私たちはしばしば行ってしまう、まあ、これを回数で直したら10回神様に良いことをイエス様にしていただいたにもかかわらず1回ぐらいしか感謝してイエス様の前にひれ伏してないことが あるんじゃないでしょうか。これだけ難しいんですね。簡単なようで感謝するって難しいことなんです。で、3節から5節、主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。感謝をし賛美をすることのできる理由がここに列挙されています。なぜ私たちの心から感謝や賛美がなくなっていってしまうのか、その原因もここで見ることができます。一つに、この一番大事なところが、すべての咎を許されたというところです。すべての咎を許された。この咎というのは曲がったことと訳すこともできます。神の前に曲がったことをしてきたという意識、その咎があったという意識がなければ、おのずと許されているという必要を感じません。私たちはこの恵みとか祝福というと、こう自分の周りのことが思う通りにうまくいっているときに感じますね。けどこれ表面的なんですよ。で、その思い通りにうまくいっていることじゃないことが起こったときに、悪化すると祝福がなくなったと感じてしまうわけなんです。けれども神の良きことの始め、これは 90% 以上って言ってもいいですね。その後に出てくる病とか命を穴からっていうのはその結果って言ってもいいですから、その良きことの始めは咎が許されたということなんです。で、大事なのはね、咎があるということを知る必要があるんですね。自分に、で、私たちは何か自分に不都合なことが起こると、自分の責任ではない弁解を反射的に行います。ちょうどアダムのように、あなたの作られたあの女が私に身を残したの、身を渡したのだと、このように責任転嫁をよくします。なぜかというと、自分は自分で正しくなければいけないという脅迫観念みたいなのがあるわけです。だからいつも自分の生活が何か基準を作って、その基準に自分を従わせていくという生活を送っているわけなんです。しかし現実は、その自分が作った基準でさえも満たしていないために、その後ろめたさもあり、そして指摘をされると、誰々がとか何々がとか、こうこうこうだと、あるいは嘘をついてまでも正当化をしていくわけなんです。箴言に30章の12節に、自分を清いと見、汚れを洗わない時代とあります。自分を清いと見て汚れを洗わない。で、私たちが汚れているんだということを知る必要があるわけですよね。で、なかなかその思いが出てこない理由が、人と比べながら自分の正しさを推し量っているからなんです。人との比べ合いなんですね。しかし本来人間がしなければいけないことは、 神との比較なんです。なぜならば人が作られたその目的は、目的というか性質は、神の形に、神に似せて作られたからなんです。しばしばこういろいろ議論になるじゃないですか。この人はとっても良い人生を歩んだのに、イエス様を聞いてなかったというだけで地獄に行かせるんですか。こんなに素晴らしい人がなんで天国に行くっていうことが言えないのですか。で、そういう時というのはいつもこの横の関係で話してるんですよ。しかし人間の作られた元々の存在意義は神によって作られてるんです。神の形に作られてるんです。だからその神の基準から自分がどこにいるのかということを推し量っていく必要があるんです。で、そうするとイエス様が言われましたね。天の父が完全なように完全でありなさい。で、これ無理なんです。で、イエス様はまた別のところでこう言われました。金持ちが神の国に入るのはラクダが針の穴を通るよりも難しいと言われたんです。ラクダ、中東の中では一番大きい動物なんですよね。まあ私たちに当てはめたら、まあ象が針の穴、まあ、この頃針の穴を通すことが、この頃っていうかね、難しいねこれね。若かった時はポッと簡単に取るんですけども、やばいな、老眼になってきたのかな。わかんないですが、もう聞かないでくださいよそんな当たり前のことと言われるかもしれないんですが、興味深いことにそこを比喩的に解釈しようとする中解消を読むとね、実はラクダという門が、針という門がありましたとかってですね、こういうなんかちっちゃな門があって、そこにラクダをこう詰めて入れるっていうことが可能かもしれないっていうね、まあ、そういう文字通りではない解釈をするんですね。人間の中に何とかして救われる方法っていうのを探ろうとするんです。でもイエス様の目的は、神が完全であられるようにあなた方も完全でありなさい。それが針、ラクダの例えで人にはできないことなんだよと言われているわけなんです。だからトガがあるんです。トガがあります。で、すべてのトガを許されたっていうところが大事ですね。すべてなんです。私たちの思いの中にどうしても全てでなくて、その一部は自分の行いによって神様にあがなってもらおう、罪を償っていく自分の行いの領域というのを作ろうと努力してしまうんです。で、その人の心理というか性質を利用しているのがあらゆるカルトであります。統一教会は、あるいはそれに類似する宗教は 95% の神の責任であって 5% は人間の責任と、こういうんですね。もっともに聞こえるじゃないですか。実際はその 5% は 100% になっていきます。 100% 努力しなかったら天国行けないんですよ。無理でしょ。神の姿に私たちの努力で到達はできないんですね。ですから、すべてのトガを許したというすべてを受け入れてください。第一ヨハネの1章の7節に、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。すべての罪から私たちを清めてくださる。次に、許すという言葉もじっくりと見ていきましょう、ね、罪が許されたってすごくこうしょっちゅう言うじゃないですか。でもね、 ここがわからないから感謝とか賛美とか次に出てくるもの全てがわからなくなっていく。すごい大事な言葉なのでじっくりと今見てます。許すという言葉を日本語の漢字で皆さんワープロで、ね、あのマイクロソフトのワードで、まあ、何でもいいんですけども、バシバシって許すって出ると何が出てきます？漢字。許可の方の許すと出てきちゃうんです。そうですね、特者の方の許すは、まあ、学習機能で、もう私はもうね、あのそっちの方が第一に出てくるんですけど、そっちのでも最初の時は出てこないですよね。で実はですね、意味的にも漢字の間違いだけではなくて意味としても許すという言葉を使うと許可の方の罪を許すというふうに思っていくわけなんです。罪を犯していても何も問題は起こらないよという許可、だから forgiving sin、英語だったら簡単ですね。もう完全に違う英語使われてるので。Permitting sin。全然違うでしょ。許可を与える罪の。そして罪を許す。で罪を許すというときに、じゃあその行いを、これはいいものだとしていかなければいけないんですかという葛藤が起こるんですよ。例えば人を許すときにどうですか？まだ全然悔い改めない人がいます。でその時にクリスチャンが許さなきゃダメだよって、でその時に許さなければいけないと言っているのは微妙なんですけど酷な話なんですよ。罪は神の正義によって罰せられなければいけません。許可なんか出しちゃダメなんです。無許可ですよ。処罰が必要なんです。神は正義の方であります。だから十字架にもつけられたわけです。あれは処刑です、ですね、これしばしば間違えられますね。この本当に悪いことをしている人がいて、その人が刑に処せられなければいけないという時に許さなければいけないってこういう話をしちゃうんですね。これは同時にできるんですよ。 forgive の方の許すと処罰をするっていうのは同時にできるんです。イエス様が十字架につけられたのはその違いをはっきりと表しています。罪が亡き者にするのが罪を許すことではなく、罪を罪として処罰するというところに罪の許しの始まりがあります。そして次に罪を犯したことを悔いて、そして悔い改めて、その許しを請う人に豊かに許しを与えるということです。許しを与えるというのは思い出さないということです。過ぎ去らせるということです。英語で私が授業をね、あのアメリカで受けてた時に、そのスクールミニストリーで受けた時に簡単に説明してくれました。校長先生が Let go、 しがみついて、 Let go っていうのはですね、こうなんていうのかな、そのままにしちゃうって感じですね。こうしがみ、こう掴んでいたものを離すって感じですね。思い出せない、相手を責めることをしない、持ち出さない。で神が私たちの罪のすべてをこのようにして許してくださったんです。でこれが罪を犯してもいいという話じゃないんです。イエス様があの現場の会員の現場で捕らえられた女に、私も罪をに定めない、なんて言いました？これから罪を犯してはいけません。これは全く矛盾しないんです。そして あなたのすべての病を癒すという次の言葉があります。罪を犯すことと病になることが聖書では密接につながっています。罪を犯しているのを傷を受けていると表現しているところが聖書には数多くあります。例えばエレミア書の14章の17節に、私の民の娘乙女の打たれた傷は大きく癒しがたいひどい打ち傷と書いてあります。これは実際に傷を受けているということではなくて、罪を犯している状態のことをそのように表現している。魂に傷がついているんです。損傷が来ているんです。また肉体にもそれがいずれ及ぶわけですね。必ず死ぬんです。肉体の病があり、そして病というのはその死に至る病を私たちは持つようになった。このような傷を受けています。だからイエス様は魂の癒しのために肉体の傷を受けられたわけなんです。ね、魂のね、癒しのためだったら魂の傷を受ければいいけど、もうそれも受けたんだけども、肉体の傷も受けてらっしゃるんです。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。この病については、まあ、日本においてもそうだし、異教においては、まあ、自分自身の行った技の報いであるとか、先祖が過去に行ったことであるとか、まあ、このようにして説明をします。で、これは私たちを縛っていきます。がんじがらめにしていきます。けれども、この病はイエス様がその報いをご自身の打ち傷と十字架によって負ってくださったんだと。これが分かると束縛ではなくて逆に解放が与えられるわけです。もう一度言います。誰か自分が何かしたからではなく、または他の人から何か、この親がこういうふうにしたからではなく、もうその呪いをキリストが受けてくださったんだ。これが分かると解放されます。そして次に、あなたの命を穴からあがないとありますが、この穴っていうのはつまり死からですね、死から、死ぬことからあがなってくださったと。サウルの手から神様はダビデを救い出してくださいましたし、アブシャルの手からも救ってくださいました。で、これはなぜか、何かというと、罪を犯してこのトガがあって、その後で病があって、その後で死ぬという、この3段階があるわけですね。罪から来る報酬は死なんです。死の恐怖からも神は私たちをキリストの死によって救い出してくださったんです。先ほど私たちは賛美で歌いました。私たちはもう恐れないという言葉が書いてありました。恐れない、死の恐怖からも私たちは救われたわけなんですね。そして、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせと4節にありますね。なんて麗しいことでしょうか。冠をかぶせられている、王のように見なされていると。私たちを王とするほど恵みと憐れみを注いでくださっている、特別視されている存在なんだということですね。あの放蕩息子が戻ってきたら、指輪と衣と靴が与えられて、大きな祝宴によって受け入れられたと同じように神様が私たちをに接してくださるわけです。ローマの5章の17節に、恵みと義の賜物と豊かに受けている人々は、一人の人イエス・キリストによって命にあって支配するのです。 命にあって支配するんです。恵みと義の賜物を受けているので、私はそんな偉くないんですけど、恵みなんです。いいですか、もう一回言いますね。偉くないんですよ。義の賜物だから、義人として認められているわけですよ。いや、そんな正しくない。いや、正しくされたんです。だから王としてキリストと共に命にあって支配をするようになったわけなんです。そしてエペソの2章の6節には、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいましたと訳されてますけれども、座るというのは着座するということです。イエス様とところに共に座らせてくださった。神の国ってどういうところなのかなって僕想像するんですよね。ある意味で教会とさほど変わらないなっていうふうに感じるんですよ。だからね、キリストにあって王とされて祭司となるというと、なんか私たちが急にパワーアップしてですね、ブワーってパワーアップして、そしてなんか頭が強烈に良くなって、でそれでこの地上をキリストもに治めるっていうふうに考えたら間違いなんですね。でよくこのつぶさに何つぶさに詩篇を見るとですね、治めてる人たちの姿が書いてあって、8章の2節にはこう書いてます。8編の2節にはこう書いてます。幼子と血のみ子たちの口によって力を打ち立てられました。小さな子供が全く神に対する信頼を持って神様を褒めたたいて神様により頼んでいるので、神ご自身が支配しておられるんです。子供が支配してるって、待ってください、それまずいじゃないですかって。でも完全に神により頼んで神と交わって一つになって、だから本人を見たら子供みたいっていうか何でもないんですよ。でも神はここにおられる、この人たちにいる、神様生きてる、すごいとなるわけなんですね。だから今の教会とあまりさほど変わらないんじゃないかなと思うんですね。本人を見たら頼りない。で頼りない方がいいんですよ。幼子、血のみ子のように。しかし完全により頼んでいるので、神の国が広がっていってる恵みと憐れみの冠であります。そして次に五節には、あなたの一生を良いもので満たされると。この一生というのが口ともこの訳されている、あと飾りとも訳すことができるんですけども、満ち足りた生活をこの私たちはこの恵みを知ることによって与えられているわけですね。満ち足りている、パウロが言いました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなこともできるのです。この満ち足りる道をですね、知っているわけなんです。そして次に、あなたの若さはわしのように新しくなると。これ霊的生活の醍醐味ですね。信仰生活が長くなればなるほど、点検してみてください皆さんね。1年前より今の方が楽しいですか、信仰生活。2年前より今の方が楽しいですか、信仰生活。5年前より。そうなってなかったら点検してください。恵みの中にいないからです。外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。で、私が尊敬している、先ほども話したスクールミニストリーの校長でありまた牧師であるカール・ウェストランドという、人がいます。で、彼は長男が私と同じ年なんですね。彼の長男が相当おじいさんですよ。 で会うたびにですね、すごいこっちの方がなんか若返る感じなんですよね。いつも何かに喜んでます。例えば、このワッツっていうですね、ロサンゼルスにあるものすごい危険な地域ですね。ワッツかな、確かでいいんだよね。すごい危険な地域があるんですよ。ロサンゼルスのダウンタウンにある。でそこに近くに住んでいるその卒業生、スクールミニストリーの卒業生がいて、牧師さんになって、そして弟子を作る学校を始めたんですね。で彼がそこで先生でこうその授業をね、いくつか受け持っていくっていうので、よしあーとかってこうやってね喜んでるんですよ。白人のおじいさんですよ。ものすごい、もう考えはね、こうもう奇抜なんですよ。いつも神様の国のことのこの幻をですね、こうしっかりと枠組みがはっきり分かってるんですね。だからもういつも何か神様にお使いできるこのものを探していて、期待していて、そしてそれに使えることができることを喜んでいるんですよね。でこのようにして私たち個人的な恵みを見ていきましたが、ちょっと長くなっているので、ざっとこの6節から14節までを見ていきたいんですけども、今度はですね、6節以降では全体に注がれる普遍的な恵みを見ていくんです。私たちが自分に与えられている恵みだけを見ていったら、それは非常に危ういというか、欠けているものになります。自分の魂のことだけ、ごく近くにいる人たちだけに関心があるのであれば、神の御心の多くの部分を捉えていない、見失っているんですね。それが6節以降に書いてますが、主はすべて虐げられている人々のために正義と裁きを行われる。すべての人って言ってるんですね。正義と裁きを行われると、これはまあ具体的にはイスラエルの民がエジプトにいて苦しめられているところを神様が救い出してくださったということなんですけれども、すべての人と書いているんです。そして正義と裁きを行われるっていうのは、この憐れみを示してくださるわけですね。その虐げられている人のために、で憐れみを示すというこの言葉が出てくるときに、私たちは間違ってはいけないのは、同情するっていうことじゃないんです。良きサマリア人がイエス様ご自身の行動をよく表していますけれども、良きサマリア人はかわいそうだなって思っただけじゃないんです。どうしました？行動に移しました。そして自分のいつもの活動をやめて行動に移したんです。そして自分のお金も犠牲で払ってですね、その宿代ですね、それで初めて憐れみの行いをすることができたんですね。でイエス様は、憐れみ深いものは幸いです、その人は憐れみを受けると言われました。だから自分自身が神から憐れみを受けたのだったら、他の人にその憐れみを分かち合っていくという流れになっていくわけなんです。すべての虐げられている人のためですから、あらゆる虐げられている人々に目が向くわけなんです。周りの人のことを心に思って動くということも本当に尊いことでありますが、すべての人なんです。神の国はすべての人の虐げられているところなんです。で私が尊敬するキリスト教の指導者の一人がフランクリン・グラハムです。フェイスブックで彼のね、ニュースをずっと追ってますけれども、彼は分け隔てなくどこの国に対しても福音を伝えに行きます。本当に分け隔てありません。どこかっていうのはないんですよ。なぜかと言ったら、すべての人のためにキリストが死んでくださったんです。驚くことに、彼はイスラムの過激派の人たちが見ているということを前提で、ニュース番組で今見ているかもしれませんと、神はあなたを愛しています、 あなたがしていることは神を喜ばせているとあなたは思っているかもしれないけども、あなたは罪を犯したんです。それは裁かれなければいけない。しかし、その罪のためにキリストが十字架につけられました。そしたら罪は許されて、共に神の国に、天国に行くことができるんですよと、全く同じメッセージを彼は行いました。で、それだけではなくて、虐げられている人たちのところに援助物資を運んでいくんですね。そして自分の国のためにも彼は祈っています。オバマ大統領のしていることを叱責しています。叱っているというか責めています。でも愛を持って真理を語り、間違っているところを正していって黙っていないと。で、このような神の国をどこまで見れているかによって、私たちがどういうふうに応答して、その召しに従って、その使命を果たしていくかが決まってくるんですね。でも個人的な信仰だけでとどまっていると、自分を軸にして物事を考えていっちゃうんです。自己実現になっていっちゃうんです。でも聖書は自己実現を完璧に否定しています。聖書が言っているのは自己実現ではなくて神実現なんです。神がなされたいと思うことがいかに実現していくかということを聖書は言っているんですね。その広がりを持っているのが神の国とその義であります。で、7節から12節までお読みします。主はご自身の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた。主は憐れみ深く、情け深い、怒るのに遅く、恵み豊かである。主は絶えず争ってはおられない、いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地上はるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離されると、神様のイスラエルの民に対する恵み深さをこうやって思い起こしているわけなんですね。興味深いのはこの恵みについて、11節では天が地上にはるかに高いように高いと。恵みが高いんですね。詩篇読んでると、神の恵みは天よりも高くっていう、高いのはあるんだけど深いっていうのは出てこないんですよね。下には行かなくて上に行くんです。神の裁きは海のように深いっていうのはありますが、神の恵みについては天の方に行くんですよ。理由は何か。天に神がおられるからです。この裁き主であられる神が天におられて、そこで人々を裁くわけですけども、その天にまで及ぶ恵みっていうことは、つまりそこの中に入ることができる、神の前に大胆に近づくことができる、咎めなく近づくことができるという開かれたところにいて、そして神ご自身が降りてきて、キリストにあって降りてこられて、そして私たちを迎え入れてくださるという、こういう広がりなんですよね。で、今度は東が西に遠く離れているように、背きの罪を私から遠く離されると。火の昇るところから火の沈むところまでって、この前やりましたけど、それと同じ意味ですね。遠く引き離されて、私たちがいくら罪、私こういうこと悪いことやった、思い出しておかなきゃいけないとかって言っても、神様の方では無理や、無理よ、無理だよって言うんですよ。無理だよお前って、もう遠く引き離しちゃったから、どんなに一生懸命探しても見つからないよ。で、これがしかも地球規模で話してくれる。さっきのフランクリン・グラハムのね、模範を話しましたけど、どの人であってもなんです。どこの地域にいても、どのような状況の中にあっても、それは広がっていく、罪の許しは、恵みは広がっていくわけなんです。そして13節で、父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。父と子の関係に入ったんだよ。ですから行いによって評価されるということを、どうかいつも取って、取り除いて、取り除いて、取り除いてっていう日々を送ってください。学校の先生じゃないんです。私たちのお父さんは、ある時に30点、ある時に50点、ある時に80点じゃないんです。 そういう人が、でもそういう家庭あるねっていうか、そうなっちゃってるね。愛を受けられてない家庭、受け入れられてないっていうふうに思って自分の行いで証明しようとしてしまっている。神は憐み深い方です。父なる方です。そして最後に、主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。これが神様が私たちを恵んでくださる、恵みと憐みの冠をかぶらせてくださった動機であります。塵にしか過ぎない、すぐ滅んでいく、本当に罪を犯して裁かれなければいけない、もう一日たりとも生きていくことのできない存在だからこそ、神様は裁かないで、むしろご自分の義に従って義をプレゼントするという恵みによって私たちを受け入れてくださる、生かしてくださるという道を選ばれたわけなんです。覚えてますか？ノアの箱舟、ノアの箱舟が洪水が終わった後に彼が出てきて全焼に生贄を捧げました。そしてその香りを嗅いで何て言ったかというと、私は決して再び人のゆえにその地を呪うことをすまい、人の心の思い計ることは初めから悪であるからだ。行いに従ったら何度も洪水で滅ぼさなきゃいけなかったんです。しかし神様やめたんです。でなかったら人間がいなくなっちゃうから。神様は悪だからこそ滅ぶことをやめたんです。滅ぼすことをやめたんです。悪だからこそ彼らの行いではなくて、ご自身の義によって、行いによって全てを処理する方法を取られたわけですね。一方的な神の憐れみです。午後にその私たちの命にも勝る神の恵みについてじっくりと学んでいきますけれども、最後に、ここですね、愛歌の3章の22編を読んで終わります。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。滅び失せないのは憐れみだよ。その慈しみは尽きないです。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。あなたの恵みを今じっくりと学ぶことができたことを感謝いたします。主よ、すべての咎が許されたというところから始まる、その基本を私たちをにこの土台をとなる真理を与えてくださったことを感謝します。主よ、愚かにも私たちがこのことを忘れて心を固くなにすることがないように、あなたが私たちの心を守ってください。そして今あなたの恵みによって本当にこのことに献身する思いを持ちたいと思います。もう二度と神を疑うことをせず、むしろあなたがしてくださった良きことに満たされていくという献身をすることができるようにしてください。天のお父様、ありがとうございました。この1週間もどうぞあなたの恵みの中で一人一人を守りください。私たちを守っていてください。キリストの御体が本当に成人するまで成長させてくださいますように、どうかお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。